皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝もですね、街道とまたネットをつないでそれぞれの場ですねこうつなぎましてご一緒に礼拝ができておりますことを感謝いたします。もう5月もですね1日となりました。長い人だともうゴールデンウィークに突入しているんだそうです。ああもうちょっとね羨ましかですね本音で、言いますと、まあでもこの今年の、ゴールデンウィークもですね、コロナが収束しないまま3年目のゴールデンウィークとなりました。まあ少しずつお互いにどういう対応をしたらいいかということも分かってきましたから、今年はまあ久しぶりに遊びに行くなりうまいものを食うなりね、なんかこう楽しく笑って過ごしたいなとこう願うわけですね。考えてみましたら、皆さんここ最近笑ったことってあります？日本語の表現で笑う門には福来たるという表現があります。日本だけかなと思いましたらね、海外でも似たような表現っていうのがあるんだそうですね。英語圏の方では Laughter is the best medicine っていう、笑いは最良の薬であるっていう言葉があるんだそうです。まあ、確かに薬と言われましても別に副作用があるわけではなく元気が出ますしね、大変気持ちがほぐれていくいいもんだなと思うわけですよ。先日ですね、まあ、定期的にかかっておりますが次男の大学病院の受診がありました。もう何でしょうね、大学病院行きますとね待合が長いわけですよ。2時間3時間とがったり前にかかりますから、まあ今日もまたかかるかなとか思って若干げんなりしながら入ったんです。大学病院行きますとね、受付で受診カードをこう機械に入れて予約表なんていうのをこう出してから受付したりするんですけれども、何回カードを入れても出てこんのですね。なんでだろうと思っておりましたら、そのまあ入れるカードを間違えて別の病院の受診カードずっと私入れとったんですね。でそうしてましたら横にいた次男がどうして出てこんととかって聞くけん、父ちゃんねカード入れ間違っとったって言いましたら、彼がわけ知り顔で言いましたよ。ああ賞味期限とか切れるもんねって横におりましたね病院の、受付のお姉さんがプッとかって言ってこう笑い出しましてね、で勝手に私に火がついたんですね。で私もなんか調子に乗りまして、そうね美味しく食べてやれんもんねとかってそんなことを言いましたら、横のお姉さんがねニコニコしながら近寄りまして、楽しいですねとかって言ってくれたんですよ。なんてことはない、そんだけの会話なんだけれども、でもそういうやり取りが一個あったら長い病院での待ち合いもまあ頑張ろうかなって思えるんですね。笑いって大変すごいもんだなとこう勝手に実感してたんです。亡くなりましたが落語家の桂枝雀さんという人が、笑いとは緊張の緩和であるっていう話を何度も何度もしてたんです。なんかこう気持ちがちょっとね張り詰めている、しかしその気持ちがこうほろっとほどけていく瞬間、人間は笑いとかまあ笑顔っていうのが起こるんだそうですよ。そうやって考えますとね、今朝の聖書の箇所はまさしく緊張の緩和っていう、そういう物語だなと思っております。今朝もですねご一緒にこの御言葉、その面白みをご一緒に分かち合いたいなと思っております。さて今朝の箇所はですね、先週皆さんとお読みしましたあのエマオの物語の続きなんですね。まあ、少し先週の話の流れから振り返ってみたいと思うんですが、イエス様が復活した日の日中です。2人の弟子がエルサレムから11キロ離れたエマオという村に下っていった。彼らはですね、その道行きイエス様がイスラエルをローマ帝国から解放してくれると信じていたのに、期待していたのに、十字架上であっさり死んでしまったと語り合い、夢破れとぼとぼと歩いていた。するとそこに一人の人がやってくる。彼はですね、一体何の話をしてるのって言いながら結局3人連れ立って歩くんですね。実はこれが復活したイエス様ご本人なんだけれども、彼らは気がつかなかった。エマオにつきましてイエス様はなお先に行こうとするんだけれど、この二人はもう日が暮れますからと言って無理にイエス様を引き止め一緒に泊まる。さあその日の夕飯時です。イエス様は食卓につきまして、置いてあったパンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂いて弟子たちに渡そうとした。その時にこの二人は、あ、イエス様だってこう気がついたっていうんですね。 イエス様だとこう気づいた瞬間にイエス様の姿は見えなくなる。この二人の弟子はなんだどうしたんだと思いながら、しかし二人語り合うんです。道行く最中、イエス様が語ってくれたあの聖書の解き明かしを聞きながら、私たちの心は確かに燃えていた。ああイエス様は復活して私たちに現れてくれたんだって。それから二人はすぐに取って返しまして、夜道を歩き走りかなエルサレムへと戻りまして、他の弟子たちと合流しっていうのが今朝の話の流れになるんです。36節を見ますと、こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手と足を見なさい、まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉や骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。こうやってイエス様はご自分の手足を示した。で弟子たちは喜びやら疑いやらないまぜになって言葉出ない。そこでイエス様はここに何か食べ物があるかと尋ね、弟子たちが出した焼き魚の一切れを受け取るとむしゃむしゃ食べたっていうのが今日の話なんですね。皆さんはこの話を聞いて頭の中でどういう状況だったか、どういうものかってこうイメージをね、どんなイメージが湧いているでしょうか。クリスチャンはですね、時にこう真面目が過ぎましてね、なんか聖書の話を何でもかんでも固くおごそかに捉えようとする傾向がありますよ。でもね、じっくりじっくりこの箇所を読んでいくとね、なんか随所に私はあれ?っていう気がするんですね。何かこの話はそれこそ緊張の緩和、ドタバタと疑ったり不安になったりしているその弟子たちの中で、イエス様がなんかその緊張を解きほぐすかのようにしていろいろやっているように聞こえてならないんです。ずっとお話の準備をしている中、私の頭の中では一曲の BGM がずっと流れてたんですね。でどういう曲かといったらこういう曲なんです。うまくいくかな。この曲、吉本新喜劇のオープニングの曲なんですね。ずっと私の頭の中でこれが流れ続けるんです。なぜそういうふうになるかっていうのをちょっとご一緒に物語をもう一回描き直してみたいと思うんですね。場面を想像してみてください。時はイエス様が復活した日の夜中になります。二人の弟子はエマオから大急ぎで11キロを走ってエルサレムに戻ってきました。息せききって仲間の弟子たちのいる家に飛び込みまして言うんです。ちょっとみんないるか、って二人は仲間たちを呼び集めてね、私たちはねイエス様に出会ったんだっていう話をした。するとね、実はそのエルサレムに残っていた仲間の弟子たちの中で代表格でありますシモンも、私もイエス様と出会ったんだって言い始めてるんですよ。他の連中は何が起こったかよく分かんない。そこで朝からの物語をずっとこうもう一回紐解いていくというか思い返してみる。その仲間たちの中にはね、女性たちのグループがいた。彼女たちはその日の朝早くイエス様の墓に行き、その体に香油を塗ろうとした。しかし行くと墓が開いていて中にイエス様の遺体がない。どうしたんだと思っていると、白い衣を見た来た天使が現れましてね、彼女たちに言うんですよ。なぜあの方を探しているか、あの方はもう復活してここにはおられないって。この女性たちは急いで仲間たちのもとに帰り、イエス様が復活したらしいって話をしたんだけれど、しかし多くの仲間たちはあんなもんたわごとだと言って聞かなかった。唯一シモンだけは不思議に思ってイエス様の墓まで行って確認したけれども、遺体がないと分かった。しかしどうなったか分からないまま帰ってきてっていうのが先々週の話ですね。先週の話はそのイエス様が復活した日の日中にその知らせを聞いていたのに、エルサレムからエマオへと下っていった二人の弟子の話ですが、彼らは彼らでイエス様と出会ったと言いながら帰ってきた。 集まってきた人々はみんな何が起こったんだろうって一生懸命頭ひねくり回しながらですね、何どうしたのどういうこと、混乱が混乱を呼んでいく。すると36節、こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ちって聖書は言うんですよ。真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。端っこの方からですね、どうもこんばんはとかって言ってくれるならまだしも、突然真ん中に立ったってなんか意図的なもん感じるじゃないですか。ちょっと目立っちゃうわけですよ。しかもね、あなた方に平和があるようにっていう言葉は大変かっこよく聞こえるんだけれども、ギリシャ語の原文が足りますと、これエイレネヒューミーンっていう言葉でしてね、割と一般的に使われる挨拶の言葉なんですね。イエス様はちょっと目立とうとしながら彼らの真ん中に現れたっていうんです。一般的な挨拶ですから、こんばんはだが、こんばんはっていうのが、ね、夜中ですから、まあ、一番合うんだけれども、ちょっと目立とうとしたと思ったら、チャーリー浜野、昨年亡くなりましたけどね、チャーリー浜野があのギャグのようにごめんくさいとかって言いながら現れたようなイメージなんですよ。ごめんくさい、これまたくさい、おーセッシボーン言いながら出てきたようなもんなんですよ。笑いとは緊張の緩和だっていうことを考えると、本当はここでわーって笑わせたらよかったんだけれども、弟子たちは突然イエス様が現れたから緊張が増したんですね。死んだはずのイエス様だ、幽霊かって言いながら彼らは怯えた。イエス様は意図と違う、びっくりしたんだろうか。だから36節、なぜうろたえるのか、なぜ前に出てくるのかって、ね、いうぐらいにちょっと、はい、アクシデントはありますが、なぜうろたえるのかって、イエス様としてはもうちょっといいリアクションをしてほしかったのに、なんで彼らは怯えるのぐらいに思ったんでしょうか。ほーら見てごらん、私の手と足を生きてるよってこうやってイエス様は言うんですね。弟子たちはまだなお訳が分かんない。そこでイエス様言われた、何か食べるものはないかって、何か食べるものはないかと言われまして、すぐに出せるもんがあるかと言ったらね、当時は別にインスタントなんてありませんし、レンジでチンもできないわけです。じゃあ何が残ってたかって言ったら、弟子たちがその晩食べたものの余り物なんです。冷えた焼き魚があって、それを差し出すとイエス様ほーらって言いながらむしゃむしゃ食べたっていうのがこの話なんですよ。なんかね、この話を読みながら、すごい厳かにイエス様が出てきてバーンみたいな、そんなイメージじゃなくって、なんかこの弟子たちの大混乱の中にイエス様が現れて、彼らの緊張を解きほぐしながら、妙に生活感のある冷えた焼き魚を食べながら、あのねって語り始めたっていうのがこの話に思えてくるんですね。なんかやったら生活感いっぱいなんですよ。だって冷えた焼き魚って何もドラマチックじゃないでしょ。疲れて帰ってきて、ねえ、なんかお腹すいたある？って言われて、ちょっと余りもんやけどって言いながら、冷蔵庫からね、小鉢に移した切り干し大根出てきたみたいな、そんな感じですよ。変に生活感いっぱいなんだ。でも実はそれこそが今日のこの話の一つの味噌じゃないかと私には思えるんです。イエス様はこの弟子たちの目の前でいろいろと喋っていくんです。44節からこうあるでしょ。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。ってイエス様ね、まあ、先週先々週とギリシャ語の言葉でデイっていう言葉があったらねって、まあ、ちょっといろいろ文法上のルールはあるんですけれども、この言葉があって、主語が見えなくて受け身形の時にはそれは神様がそうなさったんだよっていうのが話の意図なんだっていうことを先週先々週と触れたんです。まさにここでもそうで、イエス様は聖書に書いてある出来事を神は私を通して実現したんだよってここで告げたんですね。そして45節、イエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いたっていうんです。心の目を開くってどういうことか、先週も読みましたけどもね、 私たち人間は自分の経験だとか理解だとか常識だとかにとらわれて物事を判断しがちですよ。でも私たち思い返さないといけない自分の経験や理解や常識っていうのはあくまでも自分の限界の中で把握できるものでしかないんですよ。把握できない事柄が私たちの現実にはいっぱいあるんだ。心の目を開くっていうのはね、そんな私たち人間の限界を超えて神がどう働いたかっていうことを示していく言葉。イエス様はね、そうやって彼らの目を開いていった。私に起こった出来事は神様がなさったことなんだっていうことを弟子たちに伝えた。それは何のためだったかって言ったら45節、聖書を悟らせるためだったって書いてあるんですよ。言葉変えるならばね、神の出来事はあなた方の生活のただ中で実現してるってイエス様は告げようとしたんですよ。どっか聖書の物語が、イエス様の物語が私の現実とはかけ離れた大変ドラマチックでものすごく劇的な事柄でって、でも私とは関係がないからって思っている、そんな自分から神を遠ざけようとしてしまっていた私たちに対してね、イエス様そうじゃないんだよ。あなたの現実のただ中に、あなたの毎日の生活の中に私は働いているんだって告げたって言うんです。それこそ余り物の焼き魚食べながら、冷たくてなんか周りはベタベタと、サバかなんかだったら油が浮いたりしますけどもね、そんなもん食べながらちょっとベタっとしたとかって言いながら、でもイエス様そうやって神の出来事は、神の御業はあなたの人生のただ中に起こるんだって、そうやって示してくれたっていうのがこの話なんですよ。肩の力を抜きなさい、くたびれているならばしっくり休みなさい。神は今のそのあなたに目を留め、あなたの生活の中に、あなたの人生に寄り添うようにして働いてくださっているんだよってイエス様は告げたんです。この話を読みながらね、私は本当に面白いなって感じるんですよ。私たちね、みんなどっか真面目に一生懸命生きていようとするんだけれども、変な出来事っていっぱいあるでしょ。教会の中をね、昨日もお掃除の方々が一生懸命お掃除くださいましたよ。だけどね、多くの方は知らんと思うんですね。この前にあるどんちょうのカーテンをカパッと開けましたらね、その下にね、ヤモリの卵がいくつかあるとかね、一生懸命掃除したはずなのにみたいなのがありますしね。また今さっき自分で話しながらびっくりしてましたけど、一生懸命こうやって手を振るってる私の手にアリが歩いてたんですよね。そういうことってあるんですよ。先日ですね、ここ毎週火曜日に大学の講義に通ってます。その日も先週の火曜日も大学の講義終わってね、帰ってきました。花畑駅でおりまして、露見屋通りを歩きながら教会の方にやってくる、西日本旅行の角から入っていこうとしまして、もうちょっとだなと思ってやってきたら、妻がですね、車に子供たちを乗せながらひょいと出てきた。なんか買い物に行くらしい。で、目があって気づいたんですね。向こうが窓がウィーンと開きましてね、次男が窓から手出しながら、妻もそうですけども、おーいって手を振ってくれたんです。で、私もそうで、おーいって手を振ってましたら、私の目の前にいた女性の方が突然、とかって言いながら、なんか妻の車に近づいていくんですよ。あ、知り合いかしらとかって思って、で、妻は妻で明らかに戸惑った顔してそれ見ました。どうもとかって言ってて、なんだかよく分かんないから僕その場を通り過ぎまして家に帰ってきましてね、その夜聞きました。あの人誰と。分からんのよ。案外そういう事柄ってあるでしょ。全然他の人から、どうもこんにちはって言われて、私に言われたのかもしれないなんて思って変に反応したら全然違う人に向かって言ってたなんていうことがあるじゃないか。この話、誰も変な意図は働いてない、ただただ偶然と偶然が重なってそうなっちゃっただけの話なんですけど、でも私たちの人生ってそんなもんで、変な時に変な仕方で変なつながりがあって、後になるとなんでこんなことやっちゃったんだろうなんていうことがいっぱいあるものなんですよ。人生は大変滑稽なんだ。 20世紀の喜劇王と言われましたチャールズ・チャップリンが言いました、人生とはその瞬間を見ると悲劇だけれども、総じてみると、全部をつなげてみると喜劇なんだって。私たちが今起こっている出来事を目の前で見ると、なんでこんなことに大変だって思うかもしれない、しかしねって、しかし目を広げてよく見てみなさい。神があなたに働いていると思ってよく見てみなさい。そしたらあなたはね、後になってごらん、クスッと笑えるような出来事に転じているからって。喜劇なんです、私たちの人生は。泣いたり笑ったり怒ったりはしゃいだり、そらいろいろします。だけども、新喜劇のようにドタバタしますけれども、でも私たちはね、そのドタバタしながら生きていて、そのドタバタしている人生に救い主イエス様はちゃんと寄り添ってくれていて、私たちを導いてくださるって言うんですよ。新喜劇を見に行くときにドレスを着ていく人はいないでしょ。普段着でみんな行くでしょ。同じなんだ。私たちの信仰は着飾ったものじゃなくて、普段着でいい、今の自分のままでいい。だってそのあなたに救い主イエス様は寄り添ってくれるから。クリスチャンの人生をいろんな仕方で言葉で例えることはできるでしょう。私は今日こんなふうに例えたいんです。クリスチャンの人生とは、始まりと終わりの決まった芝居である。いつどこに生まれ、どんな家庭に育ち、どんな仲間がいて、その始まりというのは誰も決められません。自分じゃ決めることができません。その始まりは神様が与えてくださるものでね、多くの人はそこでじゃあどうやって生きていこうかって一生懸命悩みながら、そら時にジタバタ悪戦苦闘しながら生きてきますよ。先がどうなるか分かんないっていう不安を多くの人が抱えてますよ。しかし私たちクリスチャンはね、神が私たちに働いてくださるから、どういう人生を歩んでいくかは分からないにしても、しかしめでたしめでたしという終わりがあることをちゃんと知ってるんです。最後は必ずめでたしめでたしなんだと私たちは教えられているんだ。もしかしたら死の場面においても、なぜ私がってイエス様のように叫び死ぬ人があるかもしれない。だけどその後に神がちゃんとその人に働いて、その人を復活させ、ご自分の手元に引き寄せてくださるっていうことを聖書はちゃんと告げてるでしょ。私たちの人生はね、イエス様を信じる人生は始まり始まりと、めでたしめでたしはもう分かってるんだ。だから安心しながら私たちはその間の時間をドタバタしながら生きるんです。いっぱい滑稽なことをやらかすんです。だけどその終わりはちゃんとイエス様が用意くださってるし、私たちの人生を本当に彩り、喜びと希望を与えてくれる、それはイエス様なんです。だから私は今復活をもって私たちに新しい人生を、新しい喜劇に満ちた人生を与えてくださるイエス様がいるから、今日このお話のタイトルを復活新喜劇と題したんですよ。この復活新喜劇の座長たるイエス様はなかなかのやり手ですよ。こっからね、話がね、もう一展開するんです。46節からこう書いてあるでしょ。イエスは言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてって書いてあるんですね。この知らせはエルサレムから始まるっていうふうに言ってるんです。エルサレムから始まるってどういうことか。それは今この場面に立ち会っている弟子たちから始まっていくっていう言葉なんです。それまで弟子たちは、なんイエス様が復活したらしい、どういうことって言いながらみんな困惑してドタバタしてた。でもね、イエス様はいつの間にやら、あなたたちからこの話が伝わっていくんだよって言ったんです。いつの間にやら傍観者の立場ではなくって、当事者にイエス様は彼らおっしゃったんですよ。 あなたたちに役割を与えるこの働きを、この出来事を告げ広めなさいってイエス様おっしゃったんです。客席にいたものを舞台に引っ張り上げるような出来事ですよ。なかなかのやり手だなと思うんだけれども、イエス様の凄さはこっからさらにもう一段続く。エルサレムから始めて48節、あなた方はこれらのことの証人となる。ここで言ってるあなた方って誰？最初はエルサレムの一軒に集まっていた弟子たちでしょう。でもね、そこでとどまらなかったんだ。イエス様の復活の出来事はエルサレムに集まっていた弟子たちから始まったんだけれど、その彼らの言葉はどんどんどんどん広がり、今私たちにも届いているんだ。そしてね、今度は私たちがこの出来事を他の方々にお伝えするっていう、気づいたら読者であった、傍観者であった私たちもまたイエス様の働きを告げていくための当事者へと、客席から舞台へと上げられているんですよ。イエス様はね、この新喜劇のキャストの中にいつの間にやら私たちを加えたんです。さあ一緒に言ってごらんって。さあ一緒に神のこの御業を告げてごらんって。イエス様はこの話を伝え聞いた者たちが次にまた語るように、この喜びを告げ広めるように、私たちをも今証人として証人として用いようとなさっている。それがこの物語なんです。エルサレムから始まった最初に集まっていた弟子たちは、それ以降焼き魚を見るたんびに思い出したでしょう。イエス様むしゃむしゃ食べてたな。おかしなもんでね、私たちも何かしらあるものを見た瞬間に過去の記憶がふっと蘇るみたいなことってありますもんね。なんかある曲を聴いたら中高生時代の自分のあの時の出来事、気持ちが全部思い起こされてくるみたいなことってあるんです。弟子たちもそうだったでしょう。もうこれから焼き魚なんてどこでもここでも出てきたもんですよ。当時は、当時の人々は肉あんま食べませんから焼き魚の方が多かったんでしょうけど、でも彼らはそれを食べるたんびにイエス様が困惑している自分たちの真ん中にごめんくさいとかって言いながら現れて、で私たちを励ましながら、私のことを告げなさいって、あなたの生活のただ中に私が現れたように、今度はあなたが他の方の生活の中で神の御業を伝えなさいって言ってくれた、その出来事を思い返す。今度は私たちだ。私たちが自分たちの生活の中で、背伸びしなくていい、普段着でいいから、私たちの信じとるイエス様っちゅう人はねって、希望に満ちた方なんよって、今度は私たちが告げていくんだ。今朝、イエス様の復活の物語をご一緒に見てまいりました。気づいたら私たちが今度、キャストに入れられてました。まあ、やり手だなと思いますけど、でもなんか嬉しいんです。私たちはどうなるんやろうねっていう不安を告げるメッセンジャーとしてではなく、喜びと希望を告げるメッセンジャーとして今イエス様に用いられていく。だから私は今日こう皆さんと語ってこのお話を締めくくりたいと思います。5月が始まりました。今週はゴールデンウィークです。イエス様の与えてくださる喜びと希望を持って歩み出しましょう。一言お祈りを持って今朝の宣教を終わりといたします。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。ゴールデンウィークに入っております。なんかこの時期元気になれる御言葉が欲しいなと思っておりましたら、あなたは妙に生活感いっぱいで、でも 私たちを元気づけてくれる復活の物語を示してくださいました。弟子たちはイエス様が復活したらしいと聞きながら、でも自分たちの理解では受け止めきれず、頭抱え怯えおののいておりました。しかしその弟子たちの真ん中にイエス様は現れ、彼らの緊張と疑いを解きほぐし、笑いと喜びを与えてくださいました。希望に満たしてくださいました。イエス様が与えてくださったその希望も喜びも、今私たちは同じようにいただいております。イエス様はいつの間にやら私たちをも復活新喜劇のキャストにされました。だから今度は私たちが告げます。どうぞ私たちもこの喜びをせめて一旦でも周囲の方々にお伝えすることができますように、その機会と勇気と言葉とをお与えください。またどうぞそのような方々と一緒に礼拝できるよう、あなたが一つ一つまた整えてください。今週の一日一日、皆が笑顔と元気で過ごせますように、感謝と期待を持って救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。